キネマのすすめ。毎週私松崎博之が選んだ映画を紹介しています、キネマのすすめ。さあ今日紹介するのは今週土曜日6月13日から公開されます海町ダイアリーです。この映画はそして父になるや誰も知らないなどで、まあ、海外でも高く評価されています是枝裕和監督の最新作ですね。まあ是枝監督といいますと本当この番組でも何回もね紹介しているかなと思いますが、前作そして父になるは福山雅治の主演で子供の取り違え事件を描きまして大ヒットしました。カンヌ国際映画祭では審査員賞とエキュメニカル賞特別表彰の2冠を受賞しています。で今回の海町ダイアリーですが、先月開催されましたカンヌ国際映画祭のコンペティション部門に正式招待されまして、で、まあ、上映後にはもう満場の観客からですねスタンディングオベーションを受けたわけですね。国際映画祭のコンペ部門というのはもうとても厳しい映画ファン、評論家が鑑賞するということで、まあ、良くないね、あまり受け入れられない作品は上映の途中でもですねどんどんお客さんが出て行ってしまうこともあるんだそうですよ。厳しいですよね、最後まで見てくれないみたいなね。で上映後にスタンディングオベーションを受けるというのが、まあ、いかにも特別なことかね、まあ、そういうことですよね。で、まあ、国際映画祭に参加した映画で、まあ、上映後の映像が報道されないね、これはつまりまあどういうことか皆さんちょっとね、まあ、想像していただけるかなと思いますが、でこの映画の場合は大成功だったということですね。まあ、そこの辺はもうさすが是枝監督というところなんですが、カンヌ国際映画祭にはもう常連ともいえる是枝監督です。さあ監督だけではなく綾瀬はるか、長澤まさみ、加穂、広瀬すずというね、まあ、今をときめく4人の人気女優が4姉妹を演じている、非常に豪華ですよね。これ全員よく揃ったなと思いますが、まあ、そういった意味でも注目の一本じゃないですか。さて舞台は鎌倉です。ある日幸、吉野、知花、この3姉妹で暮らす甲田家に15年前に家族を捨てて家を出ていた父の訃報が届きます。山形での葬儀に出席した姉妹は、まあ、そこで母親の違う妹鈴と出会うんですね。まあ、腹違いの妹ですけれども、まあ、父を亡くして身寄りがいなくなってしまった鈴に長女の幸は鎌倉で一緒に暮らそうと提案するんです。申し出を受けた鈴は三姉妹と共に鎌倉で新たな生活を始めます。さあ映画では、まあ、新たに4人姉妹となった彼女たちの暮らしを美しい鎌倉の四季とともにゆったりと描いています。まあ、非常に絵になる街ですね。まあ、大きなドラマというのはね、起こらないんですけれども、まあ、春夏秋冬のこう季節ごとの家族の間で起きるこうささやかな事件、まあ、そのあたりをこう丹念に描いていくんですね。まあ、時々やっぱりね喧嘩もねしながら、まあ毎日ねそれでも食卓を囲んで、で周りの人たちとこうね関わりを持ちながらこう暮らしていく、細な日常生活を送る4人なんですけども、まあ一見ほのぼのとした話のようなんですけれども、まあ自分たちを捨てた両親を許せない長女幸や、まあ不倫によって生まれた自分の存在を責める鈴など、まあ重い葛藤を抱えながら、まあそれを乗り越えていくところが物語のテーマとなっています。さまざまなエピソードを通してお互いが心を開いて、まあ、新たな家族になっていく姿、非常にしみじみとした作品で感動的です。家族を描いた作品というよりも、まあ、家族になる物語と言った方がいいかもしれませんね。さてこの映画の原作なんですけれども、2013年の漫画大賞など数々の賞に輝く吉田明美のベストセラーコミック、これ監督自身が原作の大ファンだったということもありましてね、もうその世界観をとても大事にして撮影されています。もうぜひ自分の手でこれはやりたいと言ってたんだそうですよ。原作にもいろんな食べ物が描かれているんですが、映画ではちくわカレー、アジフライ定食、しらすトースト、生しらす丼、手作り梅酒などなど、まあこう言ってるだけでもなんか美味しそうなんですけどもね、まあ、そういった様々な食べ物が登場してきましてね、食卓を彩るんですね。でこの食べるシーンがとても素晴らしいですね。時にはこうちょっと行儀悪いなというね、まあそんな食事シーンもあるんですけれども、 まあ、そこはやっぱりねもう兄弟だけで暮らしてますからね、まあ、そういったこうもうちょっとこう楽しい感じ、っていうのもね、そういったところも含めて食事シーンが描かれておりましてね、まあ、その食卓を囲む時間回数を重ねていくことが、家族を作っていくことにつながっていく、まあ、映画はそんなことを伝えたかったのではないかなと、そんな風にも思います。さて舞台が鎌倉での、ね、家族のお話といいますと思い出されるのは日本の映画監督いますね、小津安二郎監督ですよ。晩春、爆笑、東京物語、お茶漬けの味、サンマの味など、まあ、数え上げればキリがないくらいの名作を生み出した日本を代表する、名監督ですけれどもね、あの鎌倉を舞台にした作品が多いことでも知られていますね。あの是枝監督は家族が時間を積み重ねていく姿をあの大勢映画から学んだと語っています。特に長女のこの幸を演じる綾瀬はるかが、まあ、なんとなくこう往年の名女優原節子を彷彿させる凛としたね、まあ、古風な女性になっているのも小津風と言えるかもしれませんね。なんかプライベートはねなんとなくこう普段の姿を見てますと天然のキャラクターっていうねふわっとした感じですけれどもやっぱそこは変わりますね。あのヨーロッパでは是枝監督のことを小津の孫と呼ぶ記者もいるんだそうですよね、これはすごい絶賛の言葉ですよね。まあ、静かなドラマの中でこう育っていく家族の愛情でこの海町ダイアリー、現代版の小津映画というふうに言えるかもしれません。でもしあの小津監督の作品ねこれ見たことがないという人は、まあ、この機会に海町ダイアリーと一緒に見ることをお勧めいたします。まあなんかこう現代版というようなね感じが本当にしますよ。鎌倉の四季の中で成長する4人姉妹のこの姿、日本の映画の伝統を踏まえながら新しいチャレンジも満載されている気持ちの良い映画です。見た後に家族で、なんかね食卓を囲みたくなる温かな、作品じゃないでしょうか。さあ、今日紹介した海町ダイアリーは東宝シネマズ光の森、東宝シネマズ浜線、東宝シネマズ宇城、シネプレックス熊本、イオンシネマ熊本で今週土曜日6月13日から公開されます。さあそれではこの映画海町ダイアリーの中で使われるこの曲をお送りしましょう。オリジナルサウンドトラック版からお届けします。作曲菅野陽子でエンドロール。